ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。9月のお便りテーマは、〇〇がないと生きていけない、日常の中の必需品から人生において大切なものまで、これがないと困る、生きていけないというものを教えてください。メッセージをお待ちしています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームチョコシェイクさん、ももさんこんばんは。これがないと生きていけない、私は洗濯乾燥機です。主婦5年目、母になって3年、共働きの我が家は夫も家事をしてくれるものの、洗濯は基本私の担当なんですが、私は家事の中でも洗濯物を干して取り込んで畳むという工程が昔から嫌いでした。特に冬場に洗い上がった冷たい洗濯物を一つ一つのシワを伸ばしてハンガーにかけるのがめちゃめんどくさくて本当に嫌になります。そんな私を見かねて夫が乾燥機付きの洗濯機に変えてくれて、本当に神と思いました。一番苦手だった工程が飛ばされ、ピーッとなって扉を開けたら、ふかふかの洗濯物が仕上がっているではないですか。感動。というわけで、洗濯乾燥機がないと生きていけません。ももさんもそんな家電ってありますか？チョコシェイクさん、お便りありがとうございます。これがないと生きていけない、洗濯乾燥機。なるほど。家事にはいろんなものがありますよね。洗濯もある、料理もある、洗い物もある、掃除もある、まあ、大きなものだとなんかこういったものが浮かびますけど、でも日々の生活の中にはゴミ出しとか、本当にね、些細なことも含めたらたくさんいろんな種類の家事があると思いますけれども、ここは本当に好き好きが分かれるなって思います。友達と話していてもやっぱりこういう話題は出てきたりして、掃除はすっごく好きだけど、お料理を作るのが苦手とか、お料理が好きなんだけど洗い物が好きじゃないとか、そう、みんなそれぞれやっぱりいろんな好みというかね、ありまして。なるほどね。チョコシェイクさんは洗濯機、洗濯物を冷たくこうなっている洗濯物を干して取り込んで畳むっていうのが好きじゃない。そう、洗濯機も好きっていう人もいますよね。わーっと溜まってる洗濯物が一気に綺麗になるから洗濯って好きっていう意見も聞きますけれども、嫌だっていう方も絶対いらっしゃいますよね。私も今の洗濯機に変える前は普通に乾燥機のついてない洗濯機だったんです。なので洗濯したらそれを一個ずつ干して、外に干しに行って取り込んで畳んでみたいなことをしてたんですけれども、ずっと。でもその洗濯機から今の洗濯機に変わるときに、初めてその乾燥機能がついてる洗濯機になりまして、やっぱり最初はね、感動しました。そうだって、その外に干したタオルよりもやっぱり乾燥機で乾かしてもらったタオルのがふわふわになってたりとか、バスタオルとかね。あと、なんかこの暖かいっていう幸せ感ってありますよね。外に干した洗濯物ももちろん綺麗に乾くんだけれども、その乾燥機から出てきた時のあの暖かくなっている洗濯物のなんかこう幸せな気持ち、お風呂に入ってふわーっと暖かくてほっとするに近い感覚かも。洗濯機からこう洗濯物をわっと掴んで出した時に、あったかい、なんかいい感じみたいにこう思う幸せな気持ちっていうのはやっぱりありまして、 そうですよね。だからそう、次にもし洗濯機を買い替えるとして、乾燥機はつけなくていいですかって言われたら、いや、つけてくださいって多分言ってしまうかなって私も思います。そう、でもなんかこれ全部そっちにしちゃうと、結構物によってはね、シワシワになっちゃったりするものもあったりして、最初それがわからないから、私も全部は洗濯物一緒に入れて、洗濯機から乾燥まで終えてって言って取り出してみたら、何これみたいな感じでくしゃくしゃになってしまうようなものとか、やっぱりその乾燥機に向いてるもの向いてないものが結構素材とかそのものによってねあるんですよ。縮んじゃったりってこともあるし、縮んで失敗したこともありましたし、最初の方、そう、それからやっぱり干した方が綺麗な形で乾くものもあったりするので、まあもう何年か経ったので、ようやくそこがこうちゃんと使いこなせるようになってきて、そう、だからいつも我が家は洗濯機、その乾燥まで回すものと乾燥まで回さないで洗った方がいいものを2つこう洗濯物出すとこう分けて置いてありまして、みんなにそこで協力してもらって、これは洗濯機で乾かさない方がいいものだからこっちに置いてね、でこっちは逆にしっかり洗濯機で乾燥までしてもらって、まあ、熱消毒じゃないけどなんかより綺麗になった方が安心だからそれはこっちねみたいな感じで、みんな家族、子供たちにもね協力してもらって分けてます。なので半々ぐらいかな、普通にこうかけて干してそれを畳んで、取り込んで畳んでをする子たちと、乾燥機でカラカラに乾かされる子たちと、そう、タオルとか靴下とか下着とかも結構乾燥機でしっかり、なんかイメージですけどね、なんか熱消毒されてる感じでちょっとなんとなく気分がいいなみたいなものはそっちに入れちゃったりとかしてますけどね。いや、でもやっぱり便利だなって思います。そうですね、家電は基本ね、どれもみんなお母さんというか主婦の味方というかね、やっぱりその家電があることで時短になったりちょっと手間が減ったりっていうものって多いと思うのでね、どれもありがたいなって思いますけど、そうですね、でも乾燥機と同じくらい食洗機もありがたいなと思って使ってますかね。やっぱりお皿いっぱい出るので、なんかいくつかねこうお料理したりすると、それがうち家族4人なんですけど、4人分となると結構な量のお皿が出てくるので、そう、最後食洗機でしっかり洗ってもらえると、まあ、簡単には手で洗ってとかもしますけれども、なんか安心っていうか、しっかり綺麗になって帰ってくると安心だなとかと思うから、食洗機も今の生活には必需品かなって思っていますね。これもまた、でもね、友達と話してると、いやいや、お皿はなんか手で洗う方が好きっていう子もいたりして、わざわざそのお家に食洗機がついてるキッチンのお家に住んでるのに食洗機は基本使わないっていう子もいたりとか、手で洗っちゃった方が早くないみたいな子もいたりとかですかね。掃除が得意な子もいるけど、どっちかというと私は掃除はそんなに得意な方ではないから、必要に迫られてやっているようなところもありますけど、だったら料理したりとかって方が、洗濯したりとかの方がさ得意かなとは思いますけどね。みんなそれぞれですよね。いや、でも本当にその自分が苦手だな、嫌いだなって思っている分野をフォローしてくれる家電っていうのは、もう本当なくてはならない感謝の存在だなって思いますね。チョコシェイクさん、お便りありがとうございます。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム厚木のひろしさん。ももさん、スタッフの皆さん、こんばんは。最近ももかんを聞き始めたばかりの新米リスナーです。ラジオから流れるももさんのおっとりしたほんわかトークと、その温かく優しい歌声に癒されています。そこで新参者の私から質問なのですが、ももさんの音楽活動において特に影響を受けたアーティストや憧れの歌い手さんがいましたら教えてください。ももさんの素敵な音楽にどうつながっているのか、ルーツとなったエピソードをぜひ聞いてみたいです。よろしくお願いします。厚木のひろしさん、お便りありがとうございます。あ、嬉しいです。たくさん褒めてくださってありがとうございます。なるほど、音楽活動において影響を受けたアーティストとか憧れの歌い手さん。そうですね、小さい時から音楽はまあ大好きで、うち家族もね音楽を仕事にしてたりした家で育ったので、ピアノが小さい時からあってピアノを弾いて、で歌も好きで学校で習った歌とか、あとはテレビから聞こえてくる歌とかをいっぱい歌っていたように思います。なんかこの人がすごく好きでこの人いっぱい聞いたとかっていうのは、ちっちゃい時はそんなに記憶に残ってないんですが、でもなんか いろんな歌を歌ったりとか音楽にいっぱい触れる環境で育ってきました。なんかそうですね、おばあちゃんが言ってたエピソードでは、幼稚園に入る前ぐらいかな、入ったぐらいかな、そのぐらい小さい時になんかおばあちゃんが聞いてた北酒場を覚えて、あのバス、公共交通機関であるバスの中で突然北酒場を歌い出して、おばあちゃんがすごく恥ずかしい思いをして慌てて止めたっていうエピソードがあるんですけれども、そうそう、だからもうジャンルレスに、いろんなボーダーレスジャンルレスっていうのかな、そうそう、いろんなジャンルの歌を多分聞いては真似してみたいな子供だったんだと思います。マイクを持って歌う真似をしている写真とかもね、ちっちゃい時の写真とかも残ってたりするので、そう、そんな感じででも育ってきて、だから当たり前に音楽があって、で小学校ぐらいからも私は大きくなったら音楽を仕事にするんだと思っていて、でもその時は別に歌手になるとは宣言していなくて、ピアノを習っていってピアノの先生が大好きだったので、この先生みたいになりたいと思って、ピアノの先生に大きくなったらなるのもいいな、ピアノの先生になるためには音大ってとこに行くのか、じゃあ小学校の時に大きくなったら音大に行くみたいなことを書いてとかっていう風に、卒業アルバムとかね、そうそう、そういう感じで書いたりとかしてたような時もありましたね。そこから、そう、でもどんどんやっぱり歌が好きになって、中学校に入って、で中学の英語の先生が、英語の発音を良くするにはいっぱい歌を聞いたり歌を歌ったりするよっていうアドバイスをくれて、で英語の時間にこう一人ずつ、ね、珍しいですよね、今あんまりないかもしれないですけど、一人ずつ英語の歌を順番に披露する時間があって、回ってくるんですよ、日直のように。多分歌が好きじゃなかった子は試練だったと思うんですけど、あの大きな声じゃなくてもいいし、上手くなくても全然いいから、先生がラジカセをね机の上に置いてくれて、そのラジカセに合わせて歌いましょうっていうことで、でも一人ずつ、歌苦手な子はすごく小さな声で歌ってても、よく頑張りましたって先生が褒めてくださったんですけど、それが私はなんだかすごく楽しくて、そこで初めてカーペンターズを、英語の時間にカーペンターズとかビートルズとか、そういった時代の音楽を先生がね毎月のように紹介してくれて、それをみんなで歌うっていうのが英語の時間にあったんですけど、その中で、そう、カーペンターズに出会って、カーペンターズの音楽素敵だな、いいなと思って、中学校の私はお母さんたちに頼んで、カーペンターズの CD を買ってもらったんだったか、家にあったんだか。で、その歌詞カードに、カタカナで、英語のこんな感じの音かなっていうのを全部カタカナで歌詞カードに振って、で、それを結構お家で聞いたり歌ったりっていうのをすごくしてました。なので今ライブで私がカバーで皆さんの前で歌ったりする昔のその洋楽結構多いじゃないですか、モモライブは、はなんかその頃にルーツがあって、その頃聴いてた音楽が、歌ってた音楽が大好きで、英語も好きになったし、 そう、そういった時代の音楽もいいなって思ったのが中学生ぐらいの時だったかなと思います。ね、でもその中学の後半からだんだんダンスが好きになって、こう時代的にもダンスミュージックとか J-POP がどんどん流行っていた1980年代後半とかぐらいになるのかな、世の中もそういう音楽がユーロビートとかダンスミュージックがこうガーッと出てきた時代だったので、その中に自然と私もそういう音楽をいっぱい聴くようになってから、安室奈美恵さんが大好きになって、この番組でもねお話たびたびしてますけど、もう安室奈美恵さん大好き、あんな風に歌って踊れる人かっこいいなりたいみたいに思うとこからダンスを習い始めて、ダンスミュージックを聴くようになって、なんか歌手を目指したそのきっかけになったのはもしかしたら安室さんだったのかもしれないです。安室さんの音楽をいっぱいいっぱい聴いて真似してっていうところから始まって、なのでさ、私の音楽活動のスタートは、そう、今はちょっとシンガーソングライターっていうスタイルでピアノを弾いたり、生演奏で生楽器の中でライブをしたりっていう形に今行き着きましたけど、そうスタートはピアノ全然弾いてなくて、ピアノをずっと続けてたんですよ。音大までずっとクラシックのピアノをやってたけど、そこと自分の音楽活動は全然結びつけていなくて、もうガツガツに踊れる曲で歌って踊ってそういう曲を書いてみたいな時代がありました。そうそう、でもそこからなんかいろんな音楽をまた聴いたり、自分がずっと続けてきたものはピアノだったんだよなっていうところから、だんだん自然とシンガーソングライターっていう形で自分でピアノ曲ね、ピアノを使って曲を作ってみようとか、もっとその楽器をいっぱい演奏の中でライブの中で取り入れていけるような、そういう曲にしていきたいなみたいに自然と変わっていったような気がします。なので本当にそう思ったね、北酒場から始まって、そうそう、 J-POP も聴きつつ、カーペンターズのようなそういう時代の洋楽にも触れつつ、でもずっとクラシックを、その並行してクラシックのピアノをずっと続けてきたので、なんかそのクラシックの要素もまた私の音楽の中に取り入れて曲を作っていたような時代もあったり、いろんなジャンルの音楽が好きっていうのはなんかそういうルーツにつながってるのかなって今話しながらふと思いました。私のアルバムの中とか、そう、最近作っている曲も結構そのポップス、日本のポップスっていう一箇所にこうとどまらない音楽を作りたいなと思ってやってきていたようなところもあって、なのでポップスなんだけど、ちょっとだけなんかアイリッシュの音楽の雰囲気が感じられるよねとか、ポップスなんだけどちょっとだけなんか例えばボサノバとかサンバとかブラジルの音楽っぽいなんか雰囲気がちょっとあるかなみたいな、そういうポップスをちょっとアフリカっぽいリズムがなんか隠れてるみたいな、そういろんな世界中の音楽、素晴らしい音楽がいっぱいあって、素敵だなと思う音楽もたくさんあるので、ポップスというベースがありながらもクラシックの要素がある曲もあったり、ブラジルの音楽だったり、アイルランドの音楽だったり、そう、まだまだね、やってみたいけど挑戦できてないようなジャンルの音楽とかもあったりして、なんかそんな曲によってちょっといろんな、なんかジャンルの音楽を感じられるような、それでいてなんか楽しいなーって、みんなと一緒に共有できるような音楽を作っていきたいなって思っているのは、なんかそんな私のルーツもあるのかななんてちょっと思いました。長くなりましたけど、そうそう、影響を受けたアーティストさんは、そう、すごくたくさん、いろいろいろんなアーティストさんの音楽をいっぱい聴いて育ちましたが、そう、今場所にたどり着くのはこういう感じの道のりがあったのかなって思います。あ、次のひろしさん、ありがとうございます。ちょっとバーッとね、まくし立てるようにお話ししてしまいましたけど、またね、機会があったらゆっくりなんかそんな音楽の話もできたらいいなと思います。お便りありがとうございます。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネーム、ひろみんさん。ひろみんさんからは、先月のお便りのテーマでありました、ヒヤッとした話。ちょっと怖い話でもいいし、なんか冷や汗かいちゃった話でもいいし、そういったエピソードを募集しますと、お届けしてきたんですが、ヒヤッとしたお話をまた送っていただきましたので、ここでご紹介したいと思います。これは実話だそうです。 ではご紹介します。ラジオネームひろみんさん、ももさんこんばんは。8月のお便りテーマはヒヤッとしたことでしたが、長くなるので投稿するのは迷っていましたが、とりあえず送ってみました。高校時代に同級生とバンドを組んでいました。ある日ボーカルの K が突然口を開いた。俺は卒業したら手術が決まっていると聞かされた。ボーカルの K は生まれつき心臓が悪かった。手術日が決まるのを待っている現状だった。バンドの方は卒業後も継続だから、手術して歌えそうになったら連絡くれよと話して話は終わった。卒業後の亀有駅近くにあるスタジオでの練習終了後に、来月に手術が決まって2ヶ月くらい入院するよ、手術したら連絡くれよ、見舞いに行くからと言うと、 K は見舞いは来なくていいよ、歌えるようになったらスタジオに現れるからと強気な発言。わかった、待ってるよ、で別れた。月日は流れて手術から3ヶ月が過ぎて連絡はなし。4ヶ月目に入ろうとする時に自宅に電話をしてみた。電話口にはお母さんが出てくれて、いきなりお母さんの声が涙声に変わり嫌な予感。手術はしたけど一度も目を開けることなく亡くなりましたと悲しい知らせでした。主治医の話だと体力がなく手術に耐えられないのが原因だと言われたそうです。悲しい知らせを聞き、葬儀はとっくに終わっていますが、とりあえずバンドメンバーや親交のあった人にあちらこちらに連絡し、都合がついた人間が K の自宅に集まり、お線香をあげさせてもらいました。仏壇には遺骨が置いてあり、仏壇の横にはギタースタンドに置かれたギターが飾ってあった。 K の死を実感させられた。お母さんがお茶を出してくれて、 K の入院から術後まで話し始めると、急に自分の両肩に両腕を乗せて体重をかけるような重みを感じ始めた。肩凝ってるのかなと気にしなかった。重みはずっと続くまま、何気なく自分の後ろを見ると、仏壇を背にして座っているんだと。もしやこの重みは K が来ての仕業と思い、あまり気にしないようにし、1時間ほど滞在して、さて最後にお線香をあげて帰ろうかと話になり、自分がお線香をあげて立ち上がったら、ずっとあった両肩の重みはすぐに消え、やっぱり K が来てたんだなと思いました。その帰り道にみんなファミレスで夕飯、その席で両肩に両腕を乗せて体重をかけたような重みをずっと感じてたよと話したら、仏壇の真正面に座っていた少し霊感を持つベース担当の A が、さっき思い出話をしてみんなで笑うと、ついたままの仏壇のろうそくの火が大きく左右に揺れるんだよ。笑いが収まると普通に炎がまっすぐ戻り、また笑うと炎が揺れるのを繰り返していたよ。さらに追い打ちをかけるように、実は私も、後輩の女子が口を開いた。帰り際に忘れ物に気づき、再び仏壇のある部屋に取りに戻って、忘れ物を手に取り部屋の扉を閉めようとした時に、仏壇横にギタースタンドにギターが飾ってあり、そのギターがかすかな音だけど、ジャンジャンと2つのコードの音を聞いたと。もちろん部屋には誰もいないのにギターが鳴った。少しの間沈黙の時間が流れました。続く。 ひろみんさん、お便りありがとうございます。わあ、ヒヤッとしたエピソード、初めてのこういったお話でしたね。続くなんですね。すごく気になりますね。きっとリスナーの皆さんも、え、その後どうなったんだろうって思ってらっしゃるんじゃないかなと思いますが、はあ、そうですか。きっとかなりね、前のエピソードなんじゃないかなって思いますが、でもそのヒヤッとするの前にね、とっても辛いことがあったんですね。このお話は実話ですっていう風に教えてくださいまして、ひろみんさんが学生時代にバンドを組んでらしたんだそうです。その時の本当にあったお話で、あ、でも友達をね、亡くした経験があるということで、もうそれは本当に辛かったと思いますし、でもそこからみんなが会いに来てくれてね、え、こういうお話、私は霊感がなくて、自分自身がそういうこうヒヤッとした話とかちょっと怖かったお話みたいなのって実体験としてはないので、ねえ、どうなのかなって思ってしまいますけれども、こういう話をね、本当に経験してるよ、こういうことってあるんだよっていう方もいれば、いや、気のせいじゃないって、そう思っただけじゃないって思う方もいらっしゃったりして、いろんな意見があるんじゃないかなって思いますが、でもきっと久しぶりにみんなが家に来てくれて、その方にね、Kさんに思いを寄せていろんな話をしてくれてっていうことが嬉しかったのかなって私は読んでいて思いました。ここに自分もいるんだよっていうことを伝えたかったのかな、それともみんなと一緒にこうね、笑い話をしている時に炎が揺れたなんて話もありましたけれども、一緒にそこで笑っていたのかもしれないですし、決してそのなんか怖がらせようとか嫌なことをしようとかっていうのでは全くなくて、でもなんかここに自分もいるんだってことを伝えたかったのかな、なんていうふうに思ってしまいますよね。こういうことって本当にあるんでしょうかね。そう、私はね、霊感とかそういうものがなくてってお話しましたが、私の父とか、あとは私のひいおばあちゃんとか、ちょっと不思議な経験がたくさんあって、そういうことが多かったっていう話を聞いたりすることが子供の頃とかよくありまして、そう、ひいおばあちゃんとかはね、やっぱりその寝ていて、その方が、懐かしい方が会いに来てくれて、でもそれは夢だったのか、実際になんかその寝てるとこの横にいて、その存在を感じたのかな、お話をしたのかな、なんかそういうことがあって、ああ、珍しい、この人となんかこんな風に夢で話すなんてことがあるんだなって思ったら、次の日の朝とかに訃報が届いて、ああ、じゃあもしかしたらわざわざ会いに来てくれたのかななんて思ったことがあったとかっていう話をしていたことがありました。だからね、どういう風になるのか、人の魂ってわからないですけど、でもそんな風に会いに来たり、存在を伝えに来たりとかっていうことがあるのかもしれないですよね。あとは守ってくれたとかっていう話もよくありますよね。その本当だったらもっと危険な思いをしたかもしれないことを、なんか不思議な力が働いて守ってくれた、守られたみたいな、もしかしたらお母さんだったのかな、お父さんだったのかな、おじいちゃんかな、おばあちゃんかなみたいな、誰かわからないけど、なんかこうちょっとこう世の中にあることでは、なんか科学的にはなんか説明のつかないようなことで守られたなと思う瞬間とかねえ、聞きますけれども、そうですか、そんなことがあったんですね。もちろん当時はきっとヒヤッとされたかもしれないですけど、でもこうやって時間が経って思い返してみると、なんかちょっと温かいエピソードにも感じられたりしますね。さあ、ひろみさん、この後どうなったのか私もすごく気になっています。まだね、お便り続き届いていないので、届きましたら皆さん、来週の放送か再来週の放送か、届き次第続きをご紹介したいと思います。ひろみさん、いつもありがとうございます。お待ちしています。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。アースコンチェルト、聴いてください。
This world we're in the circle of life. 몇 지점 못 follow 주위 두밀히 swallow도 me. We're all friends.
藤谷桃でアースコンチェルトでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネームジョニーハイボールさん。桃さんこんばんは。これがなくなったら生きていけない、困るというものは何かなと考えてみましたが、私にとっては酒かもしれません。シンプルに酒が好きで毎晩飲んでいるということもありますが、これまでの人生、酒とともにたくさんの思い出があります。酒の席で良い人間関係を作れて、結果仕事がうまくいったこと、友達と酒を飲みながらバカ話をたくさんして盛り上がったこと、妻と付き合っていた頃、綺麗な夜景の見えるレストランで美味しいワインを飲みながら語ったこと。そう思うと、お酒と共に誰かと心を通わせて過ごす時間が好きなのかもしれません。お酒の力を借りるという言葉がありますが、お酒はそんな風に人と人とをつなげたり、距離を少しだけ近づけたりという力があるのかもしれませんね。まあもちろん飲みすぎて後悔した思い出もないこともないですが、かっこ笑う。飲みすぎは注意ですね。ジョニーハイボールさん、お便りありがとうございます。これがなくなったら生きていけない、お酒。なるほど、お酒ないと困るよという方もきっと多くいらっしゃいますよね。そうですね。でも改めてお便りを読んでいたら、そう、お酒がないと困る、お酒美味しいし、お酒飲むと楽しいし、家で飲んでてもお酒がないと困るよね、また明日から仕事頑張れないよみたいな、お酒が純粋に好き、これがあるといいねっていうこともあるかもしれないけど、でも本当確かにそのお酒っていうもので、人と人とがこうつながったりとか、それはたくさん飲むとかそういうことじゃなくて、何のお酒の種類を飲むとかってことじゃなくて、お酒のある場所でいっぱいおしゃべりをして楽しい時間を過ごしたりとか、それがお仕事仲間みたいな関係性もそうだし、そうだな、お友達同士もそうかもしれないし、恋愛でもそうかもしれないし、家族とか親子とかそういう関係性でもあるかもしれないですけど、そう、お酒、ご飯も食べるってこともそうかもだけど、それをきっかけに誰かと一緒に会話をしたり、コミュニケーションを取ったり、楽しい時間を過ごすっていうことが一番のなくてはならないものっていうか、これがなくなったら生きていけないよねって人生において大切なことなのかもしれないですね。だからきっとそれがお酒の人もいるし、まあ場合によってはなんかスイーツ食べながらお茶する時間も、なんか女子同士のその女子会じゃないけど、そういうのの中でも十分同じような目的を果たせることもあるかもしれないし、ご飯を食べるだけでもそういった時間が過ごせるってこともあるかもしれないですけどね。でも確かにその、私もお酒を飲むので、お酒があることでなんかもっとリラックスして話せたりとか仲良くなれたりっていうのは、ちょっとだけお酒の力っていうのもあるのかもしれないなって思うこともあります。そうですよね。そういう時間が大事。そうだから、お酒もそうだし、まあ、ご飯もそうですけど、お酒の味がめちゃ美味しい、ご飯の味がめちゃ美味しいっていうのも、一人で例えばそれを食べてね、食べたり飲んだりして美味しいってこともすごく感じられるけれども、やっぱりそれ以上にその同じものを食べるにしても、同じものを飲むにしても、大好きな人たちと一緒だったり、その時の会話が楽しかったり、その時間空間が楽しかったりすると、お酒の味も何倍も美味しく感じたり、ご飯の味も何倍も美味しく感じたりとかっていうことありますよね。そうだから、そう、何を食べるかも大事だけれども、誰とどんな時間の中でどんな気持ちで過ごせるかっていうことで、なんか美味しさってやっぱり変わってくるなって思います。 や、これは人生においてすごく大事なことかもしれないですよね。大切なこと、幸せなことなのかなって私も思います。お酒ね、そうですね、なんか最近なかなかお酒を飲めなくてとか飲む機会が本当になくなっちゃって、まあ、子育てをしてるっていうのもね、もちろんありますが、外でお酒を飲むって機会もすごく少ないですし、あと家でお酒を飲もうと思っても、こう夜ご飯を食べます、終わったら、まあ、お風呂入ってなかったらお風呂を入れてきます、すぐお皿洗って片付けしてみんなを寝かします、あーもうこんな時間家事も終わったらみたいな、毎晩基本そういう生活をしてると、なかなかそのお酒をゆっくり楽しむっていう時間は取れなくて、これもラジオでね何度か話してるかもしれないですけど、そうだからね、そのビールとかハイボールみたいなものだと、ご飯を食べながらパッと飲んで、わーっとみんなとおしゃべりして、家族でねわーっとして、そのまま、はい、じゃあ次の工程に移るよっていけるから、そういうお酒だと比較的飲めるんですけど、本当は私ワインが好きなんだけど、なんかワインってこうグラス一杯をカーって飲み干してさ、お風呂行くよっていう気分になんかなかなかならなくて、だからそのワインとかそういうお酒が一切飲めてません。なんかわかります？なんかやっぱりワインはある程度ゆっくりちょっとずつ飲んで、会話を楽しんで、ご飯を少しずつ食べてっていう中で飲むから、なんかそのワインの楽しさがあるんだけど、そう、それこそ例えばなんか生姜焼きを食べながらワインをガーッと一気飲みにして、あ、ご飯終了、次行くよっていうのが、なんかそういう気持ちになかなかなれないから、ワインはね冷蔵庫に入ってるのに一向に封を開けられず、ずーっとそのまんま、あれ何年経ったかなみたいな状態で入りっぱなしになってて、そう、なかなかまだね、ゆっくりお食事をしながらみんなと会話を楽しんでワインをゆっくり開けるみたいな日々は来ないみたいです、我が家には。そうそう、まあそんな感じ、まあ全く飲んでないわけではないですが、私のお酒とのライフは日々そんな感じで、まあね、でもまあそんな時期だとも思うから全然いいんですけどね。そう、いいですね。でも本当にお酒がきっかけで人との距離が近づいたり、こう楽しい時間が過ごせるっていうのは、とてもいいお酒の使い方というか楽しみ方だなと思うので、いいと思います。ジュニーハイボールさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ、びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. Start from having fun. Just wanna be with you. Welcome to my
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日も9月ということで、〇〇がないと生きていけないというテーマでお便りをご紹介してきました。すごく日常的に必要な家電の話から、人と人とをつなぐ人生において大事なものにお酒ってあるかもね、なんていうちょっと大きな話までいろいろと出てきましたが、それ以外にも普通おたも今日はご紹介しました。その月のテーマはいつも決まっていますが、お便りのテーマ以外の内容もお待ちしています。普通のお便りということでご紹介させていただきますので、テーマではないもの、それから先月のテーマだったもの、もっと前のテーマだったものとかでも、ふと思いついたらどんな内容でも大丈夫です。皆さんぜひお便り送ってきてくださいね。お待ちしています。 モモカンでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷モモで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @はたなか.com、 momocan@はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私、藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃神ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。モモズキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他、食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。モモカン動物園、動物や虫の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。モモエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。モモカンガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマン。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。